皆さんこんにちは。東日本だ、あれ入ってます。東日本大震災が発生しまして4ヶ月余りが経過しております。日本人の多くが、この震災に際しまして、またその後の展開に関しまして、いろいろな思いを抱いております。今日の私の話は、これまでに私自身が直接に経験しました過去の地震体験を踏まえまして、今般の東日本大震災につきまして、思い浮かぶことをいくつかお話し申し上げたいと思います。まず私たち日本人の心のありようにつきましてお話をしたいと思います。私は過去2回大きな地震を、その地震が発生した現場で直接に体験し、人々が亡くなる様子を、その様子に立ち会いました。最初の地震体験は私が4歳の時、1948年の福井地震であります。今インターネットで調べますと、これは都市直下型の地震で、この時に亡くなった方の数は3769名です。この3769名のうちには私の両親と、それから生まれたばかりの妹も含まれております。2度目の地震体験は1995年に起きた阪神淡路大震災です。私が51歳の時で、当時私は地方銀行の神戸支店長を務めておりました。この地震での死者の数は、6434名にもなります。その中には私が学生時代から大変親しくしていた友人2人と、それから銀行の取引先の、会社の社長3名が含まれております。そして今回の東日本大震災では2万人を上回る方が犠牲になっていると伝えられております。今回の東日本大震災では被災された方々が困難な生活環境の中で驚くべき自制と自立を、美しいほどの静けさの中で示しておられます。そして海外向けの報道では、そのような日本人の生き様に対して驚きの称賛の念を持って伝えられているようです。実は16年前の、阪神大震災の、折も被災された現場では同様のことが、今般と同様の光景が見られ、海外メディアからは、日本人に対する称賛の論評が送られておりました。私たち日本人の多くがこのような状況の中で、他の多くの国とは違って、なぜ、パニックを起こすことが少なく、美しいほどの姿で冷静に振る舞うのでしょうか。いろいろと考えてみるのですけれども、その答えは日本の風土との関わりの中で理解できるように思います。日本の風土では、時として人間の知恵を超えた大きな地震災害に見舞われます。どれほど知恵を絞り、どれほど準備をしていても、避けることのできない災害が、時として私たちを襲います。私たち日本人には、自然災害に対して、あれこれ振り返っても仕方がないと、 とにかく全てをリセットして一から始めるという態度が染みついているように思います。象徴的な一つの事例を挙げますと、古事記とかそれから日本書紀が書かれたその以前から、続いております伊勢神宮では、式年遷宮という習わしがあります。ご存知の方も多いかと思いますけれども、これは20年に一度正殿などの建物を取り壊して全く同じものを別に建てるというものです。古代から続いている伊勢神宮では20年に一度定期的なリセットを行うわけです。私たちは自然災害に対して、それによって全てがゼロになるかもしれないと、そういうことを前提に永遠ということを考える、民族なのだろうと思います。地震の発生は地球のダイナミズムを考えると避けることができないものです。地球の内部ではドロドロに溶けたマントルが流れております。そしてこのマントルの流れに引きずられるように、地球の表面を覆っている約、数十キロの厚さと言われておりますが、その地球の表面を覆っているプレートが少しずつ少しずつ移動します。その結果、異なったプレートの間では歪みが少しずつ蓄積されます。そしてその歪みが限界に達したときに地下で破壊が起き、そしてそれが地震となります。このようなメカニズムによる地震が、いつかは起こる、いつかは起こるということは科学的には確実なことです。私たちはそのような将来のことを知識としては理解しておりますけれども、それがいつ起こるか、それがいつ起こるかということを知ることはなく、日々の生活を営んでおります。このようないつかは起こるであろうという自然災害への気持ちのありようは、自らの生きるということ、あるいは死ぬということに対するそれを考える姿勢と相重なっているように私は思います。私たちの体は日々に変化しております。そしていつの間にか遺伝子が傷つき、細胞の変異が蓄積され、やがてある日病となります。いつかはその日が来るということは分かっているものの、分かっているものの、それがいつなのかということを私たちは知りません。私たちが自然災害を待つということに淡々としているのは、それが自分自身の体に起こるいつかその時を待つという行為と相通じているからだろうと思います。いつかその時を静かに待つという人生態度は、日本という風土に育まれた私たち日本人の基本的な心のありようだと思います。東日本大震災の話に戻ります。今般の東日本大震災は、例えば1867年の明治維新を境にした維新前と維新後、あるいは1945年の大東亜戦争の敗戦を境にした戦前戦後といった時代区分になぞらえるなら、震災前と震災後という意味で最前と最後と表すことができるほどの価値観や暮らしの変化を、私たちに与えると思います。黒い濁流が家や車を飲み込み、原子力発電所の建屋が水素爆発で吹き飛ぶあの光景は、ちょうどそうですね、ちょうどあの10年前になりますけれども、2001年9月11日に同時多発テロがアメリカを襲い、世界貿易センタービルが、 崩れ落ちたあのシーンと重なります。アメリカの 9.11 と我が国の 3.11、 この2つの出来事はその国家を、そして世の中をガラリと変えてしまうという点で同じ形、相似形を描いていると思います。かつてソ連の崩壊によって冷戦の勝利、そしてその後の一人勝ちを謳歌していたアメリカは 9.11 以降、テロという見えざる敵に直面し戦線を広げ、その国力を消耗させております。では我が国の 3.11 の場合は果たしてどうでしょうか。今最も警戒することは後戻りの効かない産業と経済の空洞化だと思います。電力不足が常に発生するリスクがあるということは日本の経済に、そして我々の将来に決定的なダメージを与えます。電力不足により企業の経済活動が制約されて、厳しい国際競争にさらされている各企業が背に腹は変えることができないと、その生産拠点を海外へ移転するという事態が大いに予想されます。一旦海外に移転してしまえば国内に戻ってくることはありません。その結果国内での企業活動は低下し、雇用は守れなくなって失業者が増え、国力が衰退し、我々の生活は厳しくなります。先に述べましたけれども、私は銀行に勤務し、阪神大震災を神戸の地域経済のただ中で体験しましたが、その地では神戸の港ですね、神戸港の衰退、そして失業者の増加という痛恨の出来事があります。神戸の港は阪神大震災が発生する前にはコンテナの取扱量では世界第6位の地位を占めておりました。国内からの貨物だけではなくして、東アジア各地から輸出のための貨物が神戸の港に一旦集まり、ここで大きな船に貨物を積み替えてヨーロッパやアメリカに向けて輸出されていました。神戸港は国内だけではなくして東アジア各地からの貿易の中継基地の役割、ハブ港ですね、ハブ港の役割を担っておりました。その神戸港は阪神大震災でその施設が大きく破壊されましたが、2年後には機能的には震災以前の、あるいはそれ以上のですね、水準に復興復旧をいたしました。しかしその2年間の間に、韓国の釜山とか台湾の高雄といったですね、東アジアの港湾が台頭しまして、2年後には、貨物の流れが変わってしまっております。物流のネットワークから外れてしまった神戸の港は、そのコンテナの取り扱い高は今や震災前の半分以下の水準に落ち込んでおり、そこで働く人の数も大きく減少しております。繰り返しますが、高い法人税率や円高といった従来のマイナス要因に加えて、電力の安定確保が図れないといった経営環境の悪化のために各企業がその生産拠点を海外に移してしまえば再び国内に戻ってくることはありません。その結果国内での企業活動が低下し、 雇用は守れなくなって失業者が増えます。昨日の日経新聞をお読みになられた方もいらっしゃる、多くいらっしゃると思いますけれども、昨日の日経新聞の一面に、現在の社長100名に対する新聞からのアンケートの結果が一面に出ておりました。その記事によりますと、その質問はですね、アンケートの質問は、現在の状況が続けば、3年の以内に、その会社はどういたしますかと、経営者としてはどのような、対応をしますかという質問に対して、経営トップ100名のうち4割ですね、約4割の方々が、今の状況が続けば、3年以内に、海外へ生産拠点などを移さざるを得ないと、このように回答しております。例えば、東レでは、2013年、あと2年後ですね、2013年の稼働を目標に、主力商品の一部であります、炭素繊維の工場を韓国に新たに建設します。これはもうすでに動き出しているプロジェクトです。また、パナソニックも同じような計画を発表しています。時間は待ってくれません。しかし、日本の政治は漂流を続け、的確な対応が取られることはなく、我が国の経済そのものが世界経済の流れの中から、世界経済のダイナミズムの中から置き去りにされる、置いてけぼりにされる、という危険が一段と高くなっております。スコーレでは政治向きの話はいたしません。私も、これ以上は申しません。ただ、日本の政治はどこまで落ちてしまうのか、どこまでその品性が卑しくなってしまうのかという憂いを深めております。この惨憺たる状況は一体何が原因でありましょうか。民主主義の下で政治の質を決めるのは我々国民のありようです。国民の質が、国民のクオリティが低下するほどに政治のクオリティも低下いたします。私たちが今目にしている政治の風景は日本人社会の後輩を合わせ鏡で見ているのかもしれません。とすれば、社会の基盤である家庭の教育を担うスコーレ活動を着実に進めることこそが一段と重要に思われます。そして、個別家庭の枠を超えた広く社会全般に横たわる諸問題への取り組みの必要性を感じます。私自身、もろもろのスコーレ活動への取り組みの思いが強くなります。今一つ被災地の思いをお話しします。私には被災地に親類縁者はおりません。しかしテレビの天気予報ではやはり被災地の今日の気温はどうだろうか、あるいは大量の雨がそこに、降っておらないかといった具合に東北地方の気象情報が気になります。そして東京の街並みを歩きながら、この生活を支えるために必要な電気を福島の原子力発電所が作っていた。そしてその原発で事故が起き、福島の人たちが深刻な被害を受けていることに世の不条理を感じます。それは日本の近代史における東北地方の歴史への共感の思いでもあります。地震発生のニュースを知ったとき、私が真っ先に感じたことは、なぜ東北ばかりが辛い思いをするのかという雰囲気でした。 維新の時、会津藩をはじめ東北の諸藩は闇に闇れる事情から大武列藩同盟を作り、幕府側に立って戊辰戦争を戦いました。そして敗れ、朝敵の汚名を着せられ、長く明治政府からむごい仕打ちを受け続けました。薩摩長州の新政府の高官は、白河以北、一山百門、白河地方より北の山々は一山百門の値打ちしかない、といったことを言って、この地を下げすぎました。ちなみに白河とは、現在の福島県の、南部の方ですね。で、かつて、欧州の玄関口であった白河の関があった由緒正しい場所です。ある程度の年齢以上の方はよくご存知のことですけれども、原子力発電所のある福島県の浜通り地方には、かつて常磐炭鉱がありました。京浜工業地帯に最も近い炭鉱ですから、一時は大変に重宝されましたが、やがて石炭から石油へのエネルギー革命の中で、常磐炭鉱はその役割を終えました。その場所に原子力発電所が立地され、浜通り地方は石炭から原子力へと形は変わっても大都市が担う、大都市が使うエネルギーを送り出す役割を今日まで担い続けております。東北地方は歯を食いしばって東京の、そして日本の繁栄を支えてきました。それなのに今、未曾有の災難にこの土地は襲われております。私たちはそういった歴史の中の東北をしっかり顧みる必要があると思います。以前長池会長からなる働きを育てることについてお話を伺いました。なる働きがない場合、知恵は批評家の知恵にとどまり、愛は同情者の愛にとどまる。なる働きがない場合、愛は同情者の愛にとどまると語っておられます。私たちは被災者の方々に対する単なる同情者の愛にとどまってはならないと思います。具体的な対応が必要だと思います。私は自分は被災された方々に対してどのような貢献ができるのかをずっと考えました。多くの方が、今般の震災について述べておりますけれども、作家の園綾子さんのコメントが私にはそうだそうだと強くうなずけました。園綾子さんは次のように述べておられます。国家が全てを何とかしてくれると考えるのは違うと。めいめいが自分で考え行動する癖を身につけることだ。それは他人の痛みを部分的に負うことでもあると。被災地の支援も、国家に頼るのではなく、痛いと感じるくらい自らお金を出すことだ。今一度繰り返しますと、それは他人の痛みを部分的に負うことでもある。被災地の支援も国家に頼るのではなく、痛いと感じるくらい自らお金を出すことだ。このように述べております。その綾子さんらしい非常にストレートな言い方で私は大好きです。幾人もの友人たちが被災地に出かけボランティア支援を行っています。私の場合は現地の方々の役に立つような技能を持ってはおらず、体力的にも現地でのボランティア活動が叶いません。私はその綾子さんが述べているように、痛いと自らが感じるくらいの振る舞いで被災地の方々の痛みを 部分的ではありますけれども、本当に部分的ではありますが、その一部を応用にしております。最後に、最後に長池会長の詩を朗読させていただきます。私の大変好きな座右に置いている詩ですけれども、時を耕すの詩です。時は静かに流れる。時は静かに流れる。とうとうたる大河のように、一切をその懐に抱きつつ、とどまることのない営みを今日も続ける。時はしばしば荒れ狂う。怒涛逆まく洪水のように、人間の運命を飲み込み、その暮らしを破壊して押し流す。そして静まる。時は一切を変える。形あるものもないものも、すべてを崩しつつ、すべてを新しく生成する。永遠の昔から悠久の未来まで。人の生きがいとは、その流れに夢を託すこと。真の幸福とは、流れの底の中に、揺るぎない自分の世界を見出すこと。我々が今成し得ること、それは時を耕し、なるを待つことだけであろう、ちっぽけな存在なればこそ。あとちょっとありますので、もう一回読ませてください。時を耕す。時は静かに流れる。とうとうたる大河のように、一切をその懐に抱きつつ、とどまることのない営みを今日も続ける。時はしばしば荒れ狂う。怒涛逆まく洪水のように、人間の運命を飲み込み、その暮らしを破壊して押し流す。そして静まる。時は一切を変える。形あるものもないものも、すべてを崩しつつ、すべてを新しく生成する。永遠の昔から悠久の未来まで。人の生きがいとは、その流れに夢を託すこと。真の幸福とは、流れの底の中に、揺るぎない自分の世界を見出すこと。我々が今成し得ること、それは時を耕し、なるを待つことだけであろう。ちっぽけな存在なればこそ。
はい、以上で終わります。
近藤さんの体験発表でございました。近藤さん、ありがとうございました。